どうせ死ぬ3人。
最近ね、うんうん、ちょっともうなんていうのかな、
うん、
言葉にしづらい体験したんですよ僕。
おお、何、神秘的な体験みたいなやつ。
ある意味でそう
、ある意味神秘的な体験ってな、
うん、あの未だに僕の中でどういう経験だったのか、あのなんていうかな、
うん、
心のどの部分で受け止めていいかわからないって感じ。
へえ、うん、何、面白そう。心のどの部分で受け止めていいかわからない
、うん、なんか僕が勤めてる会社 の、
うん、
あの同僚が月に1回赤すりしてるっちゅう話してくれて、
うんうん、
赤すりいいなって思ったんです僕、
うん、
その海外に長期滞在することが多かったから、その、うんうん、長期滞在した後って帰ってきて赤すりするみたいなのを一個ルーチンにしてたんだけど、
うん、
その去年も一昨年コロンビアから帰ってきたから赤すりできてなかったんですよ。そのコロナの感染対策とかがあって、
あ、はい、
その赤すり屋さんに行けなくて、
うん、
そのできてなかったんだけど、その福岡でたまたまあの時間ができて、あ、そうだ、赤すりしようと思ったんですよ。
うんうんうん、
でも僕がそのコロナ前に行ってた赤すり屋さんはその天神の再開発でなくなっちゃってたんです。
なるほど。
で検索してみたら、
うん、
2件だけヒットして、
うん、
1件はそのすごくそのおしゃれなサロンみたいな、
はい、
でただ1回3万円だった、
はい、
高っ。
結構するね赤すり
で。もう一個は、
うん、
その福岡 の、 その繁華街、その飲み屋街にある、
うん、
そのお店で、
うん、
1回1万円だったんです、
うんうん、ちょっと俺いいですか、赤すり行ったことないんですけど、はい、そもそも、
はい、
僕もない。
相場ってどんな感じなんですか。
ね、30分4500円とか。
おお、なるほど。
うん、で1時間8000円とか7500円とかそういう感じで、
うんうん、
けど赤すりできるのってサウナとかスーパー銭湯とかなんですよ、
うんうんうん、
だからその入館料に1000円とか2000円とか払うから、だいたいトータルで1万円っていうのは、
うん、
まあそんなもんっていう感じ、うん、
なるほど、ね、なるほど、
うんうんうん、赤すり単体だと高えなって感じだけど、
うん、
そのだいたい赤すりを受けるためにトータルで払わなきゃいけないのは1万円ぐらいの感じだなと僕も思って。
じゃあそのすごいラグジュアリーな3倍のところと相場のところが引っかかったってことですね、
うん、そうそうそうそう、うんうん、で韓国式赤すりってなってて、でホームページ見たら、
うん、
いくつかのページに分かれてたんだけど、そのメニューのページとか、うん、そのアクセスのページとか一番初めの表示のページとかに分かれてたんだけど、全てのページに赤字で風俗営業はしておりません、風俗行為はしておりませんって注意書きが書いて、すべてのページに書いてあるんだよ。どういうことだろうと思ってたんだけど、
うん
うんうん、まあ予約しろって書いてあったから予約の電話かけたんだけど、
はい、
全然出ないのよ。
お、
そのお店がオープンする時間にあのもう一番にかけたんだけど出ない
で、うんうん、
でその後1時間ぐらい仕事しながらずっと待って断続的に電話かけたんだけど全然出ないのよ、
うん、
だからでもしょうがないから行ってみようと、で行ってみて混んでたら、まあ、予約だけして帰って、
うん、
でそのホテルとかに荷物を置いてからまた戻ってきて受ける施術を受ければいいやと思ってた、
うん
だよね、
うん、
で行ってみたら、
うん、
空いてて、まあ、今からすぐ施術できるよみたいな話になって、
うんうん、
でちょっとここで待っててみたいな、でそのもう住所がすでにその雑居ビルのなんかエレベーターもないような雑居ビルの2階で、
うん、
そのもう本当にすごい狭い廊下なのよ、
うんうんうんうん、
でそのメニュー表がバーン書いてあるんだけど、
うん、
当店では風俗行為はしておりませんってやっぱ赤字でバーン書いてあるんだよね、
はいはいはい、
で廊下にも紙に貼ってあるわけ、当店は風俗行為しておりませんかでトイレに行かせてもらったんで、トイレにも書いてあるわけ、バーン、
もうダチョウ倶楽部の押すなよみたいな感じじゃないですかそこまで言ってきたら
ね、
うん、
でもういたのが多分60デコボコぐらいの60絡みの 女性の方で、
ちょっと待って、はいはい、60デコボコ、
60デコボコ
何それ、
アラウンド60ってことですよね、
60デコボコって言うんですか、
言わないですか、
初めて聞いた
ね
ビジネスパーソン語ですかそれ、
あ取られた、くそ悔しい、
ビジネスパーソン語かも、
かも
60デコボコ、うん、
デコボコ、うん、
資金調達6000万デコボコ、うん、デコボコみたいな、なるほど、
うん、
浸透させていきましょう、
はい、
はい、それで
で、その従業員の方同士で話してるのを聞くと、まあおそらく中国人の方、韓国式赤すりって書いてたんだけど中国人の方で、
うん、
で僕中国語あんまりできないんだけど台湾に住んでたから、まあ、ちょっとわかるわけ、
うん、
けどその正確にはわかんないんだよね、なんて言ってるか、その仲間同士で話してる、
うんうん、
で僕の海外経験上、
うん、
そういうところに行く時ってもうちょっきりのお金しか持っていかないし、盗まれてもいいようにね、
うんうん、
その時計とかその携帯とかも持っていかなかったりとかするわけ、
うん、
何が起きるか分かんないから、その服、初めてのところで服脱がなきゃいけないみたいな感じで、
うんうんうん、
もうけどその予約だけしようと思って行ったから、
うん、
あのその時1週間ぐらい福岡にいなきゃいけなかったから大荷物だったんだけど、
うんうん、
もうバックパックも持ってるし、うん、全財産持ってるし、お金下ろしたばっかりで財布にいっぱい入ってるしみたいな、
うん、
結構なんね状況だね、
うんうん、
これなんかこれなんかな、怖いなって思ってて、
うん、
であの準備できたから入ってって言って、それでなんか狭い廊下を通ってさらに狭い廊下に行って、その廊下の、ま、廊下のところにドアがパンパンパンってあって、そのユニットバスのドアみたいなのがついてて、
はいはい、
で多分手術室みたいになってるんだけど、その廊下の真ん中でここで服脱いでって言われるわ
け。え？
廊下で脱ぐの？
その まず上着を脱いでって言われて、はいはい、上着を脱いだら、うん、ハンガー渡されて、でそのハンガーを廊下にあるその洋服掛けにかけさせられて、
はいはい、うん、
でそしたら次そのパーカーも脱いでみたいな、でパーカーも脱いでかけてみたいな、うん、その服を脱ぎって一言で指示してくれればいいのに、そのなんかそのタケノコハゲみたいな感じで、これも脱いであれも脱いでみたいな感じで、あのだんだん脱がされるみたいなやつになって、うん、ここでみたいな、
その、うん、
脱衣所みたいなのないでしょ、だって
もう廊下でしょ、そうそう、だからあのね、脱衣所がもそもそも設けられてなくて廊下で脱ぐスタイルだった
ね。なるほどね。
でパンツ一丁になって、でそれまでの僕の経験だと赤すりってなんかその紙のパンツみたいなのもらえて、
うん、
その局部を隠すようになってるから、その紙のパンツをずっと待ってたら、
うんうん、
あのそれもパンツも脱げみたいなこと言われるから、えこれも脱ぐのみたいな感じ、ここでみたいな、
うん、
うん、全部全部みたいな言われるから、もう脱いでその浴室みたいなのに入ったら、そのベッドがあって、そのマッサージ台みたいな、
うん、
でここで仰向けに寝て、で僕もうほんとすっぽんぽん、
うんうん、
あのマッサージ台みたいな中で仰向けに寝かされて、
デコボコの状態ってことですよね。
ツルツルの状態だっつってでしょ。ツルツルの状態、
はい、
でもうなんかあの貴重品だけはカゴかなんかに入れて、うん、その、うん、浴室内に持っていけるんだけど、
うん、
そのメガネも外しちゃってるからもうよく見えんわけですよ、
うん、
でなんかその浴室の向こう側になんかこう小窓みたいなのがあって、そこ手からこうやって出されて財布だけ抜かれたりとかしたら、
もう
なんか防げんなみたいな感じで、
はいはいはいはい、
でしかもそのパソコンが入ったバックパックは廊下に置きっぱなしだし、
うん、
みたいな感じで、その、
うんうんうん、
もう緊張しまくってるわけですよね。どういう目に遭わされるんだろうみたいな、
うん
うん、全裸だしね、嫌だよねそんなの、
うん、
怖いよ、
うん、こうヤクザのおじさんとか入って、
うん、
ヤクザのおじさん全裸の浴室に入ってきたマジ嫌や。
ね、それなんかあることないこと言われたりとかしたら、これどうしたらいいんだろうと思ってさ、で、あのじゃあ赤すり始めますって言った赤すり始めて、
うん、
でこれ大体どこの赤すり屋でもやらされるんだけど、自分から出てきた赤を触らされるんだよね。 てもこんなに赤出たとかってさ触らされるんだけど気色悪いなと思いながら触らされたりとかしてで足からこうやって赤するすっていって
はいはい、
でもうねだんだん上の方を洗っていくんだけど、
うん、
その袋をね、
うん、
その私の袋をグイーって引っ張ってもうその袋の裏の部分をガーッて赤するわけよ。
袋を直で触るってこと、
う
ん、
そうそうそうそう、グイッてグイッてひっくり返して、
うん、
ガーッてされるわけ。これなんかもう何をされてるんだろうって感じですよね僕は、
うんうんうん、
でなんか下半身をやった後に上半身をやるとかにすればいいのに、
うん、
なんか知らないけど右半身をやった後に左半身をやるんですよ。
うーん
だからその左半身も足から擦り始めて左半身の時も僕の袋をグイッて引っ張って裏をガーッてやられるんですよ。
痛くないんですかそれ。
痛くはないんだが
痛くはない、うん
うん、
怖いっすよね。
怖い。
手が滑ったら潰れちゃいそうっすもんね。
ねえ、
うん、
でまあ、うん、あの赤すってもらって、
うん、
で 全面をすった後に、
うん、
あのまあ背面をすってもらうんだけど、
うんうんうんう
ん、お兄さん20いくつ、お兄さん20いくつって聞かれるんだよね。
うん
うん、すみません分かりませんって言ったら、うん、年よ年って言われるから、
うんうんうん、
36ですって言ったら、見えないね20代だと思ったねみたいなこと言われて、
うん、
兄さんかっこいいからみたいな言われて、
うん、
あはいみたいな、お兄ちゃん出張、お兄ちゃん出張で来たのって言われて、いやあの僕うん、まあ、あのそういう時に僕あの正確な情報を相手に渡さないってことを基本的にしてて、
うん、
いやあの半分福岡住んでるんですよみたいな、今日たまたま移動日でみたいなこと言ったら、
うん、
あのそれはうまく通じなかった、
うん、
その多分語学上の問題、
難しい設定だったからね、
難しい設定、うん、じゃあ出張だねって処理されて、
うん、
でその間もその隣の部屋にいる同僚の人と中国語で大声で話してとかしてるんだよね。
うん
で電話取れとか言ってるんだけど、その、うん、電話取れとか言ってる間にこう何を言ってるかわからない 不透明な部分があるわけよ、フレーズの中に。
うん
からこれ中国語がわかるふりした方がいいのかなとか思ったりとかして、これなんか今施術だからそのなんかこう感覚取れとか指示されてたらもうなんかどうしようもねえなみたいな。でおばちゃんたちが大丈夫でもそのお客さんとかが次々に入ってきてる感じだね、
うんうん、
お客さんとかもその廊下で服着替えてとかしてるからもうなんか大丈夫なのかなみたいな感じになって
、うん、
で赤すり終わって、
うん、
であのその後なんかマッサージがあって、その背中におばちゃんが乗って足で踏むマッサージなんだけど、
うんうん、
なんかもうおばちゃんが落ちるんじゃないかと思って気が気じゃないわけですよね、
うん、
濡れてるし
結構だと高いでしょ、
その高いし、ね、そうそうそうそう、うん、滑るし、
うん、
でこの人たちがそのマッサージのプロとも思えないから、そのこう脊髄折られたりとかしても嫌だなみたいな感じでけどそのこういうマッサージだって知らなかったからその手でももうマッサージとかかなと思ってたから、
うん、
マッサージ初めからこう断れなかったなとか思って、
うん、
子供に及んでもう上に乗ってるからこっから断れないみたいな感じになったりとかして、
うん、
ずっと気が気じゃなくて、で最後その顔の赤すり、
うん、
で顔そのずっとマスクしてるんだけど顔の赤すりの時だけマスクその外してもらって、その顔をこうやって撫で回されながら、うん、お兄さんイケメンだね、お兄さんイケメンだねって言われながら顔をこうやってその撫で回されて、
うん、
で最後そのなんか全部終わって、
うん、
で赤も全部シャワーでこう流してもらった後に、
うん、
僕の局部をグイって掴んで、ここのサービスはなしって言われたんです。
ここのサービスはなしって、
うん、
うん、
ああそっか、
うん、
それで終わりの合図なのそれは。あはいみたいな終わるんだ。
うん、あはいみたいな。で体拭いて服着替えてなんか麦茶かなんか出してもらって麦茶飲んで帰ったみたいな感じ。で特に何事もなく、心配したようなことは特に何事もなく。
ああ、
うん、
それちょっと行ってみようかな。
気になる。
ムロさんだけがそうだったのかどうかって検証した方がいいよね。
異国情緒でしたね。でしかもその男性だけじゃないんだよ、料金表がその男性料金と女性料金みたいなのがあって、
うん、
だから多分女性の利用者もいると思うんだけど、
はい、
どうする廊下で脱げんじゃん。
ああ確かに。
いや、うん、けどその廊下もその多分入ってくる時間とかを調整してるんですよね。つまり廊下にいるのが常にお客さん一人になってる、
はいはい、
って感じ。
なるほどな、
うん、
すごいな。
それすごいっすね。
うん、すごいオペレーションだった。
あ、そりゃ電話も出る暇ないっすね。
電話も出る暇ない。で普通はこの時間に来ても入れないって言われたから、まあなんか繁盛してるんだと思うんだけど、はいはい、
うん、
うん、で3室あって2人しかいなかったから従業員の方は、
うん、
多分1室はアイドル状態にしておいて綺麗にしておいて、
うん、
だから1人が施術してる間にもう1人がお客さんを出して、で空いてる部屋を掃除してみたいな、
うんうんうんうん、
で、あのその中に入れて、
うん、
みたいな感じでその3室を2人で回すみたいな、多分オペレーションしてるから相当忙しいと思うので。
なるほどね。
そっか、ちょっと行ってみたいな。
面白いな。
全く同じ体験でも面白いし、違っても面白いしね。
違っても面白いですね。
そもそも紙パンツを差し出されたりとかしたら大事ですよね。
確かに。
ああ確かに。もうそっから違うもんね。
もう本当なんだったんだろうって思ってます。
不思議ですね。いいな、不思議な体験したいな。
いいな。
世界の赤すりってああいう感じなのかなと思って。
ちなみに赤すりってどういう気分になる？気分爽快って感じになるの？何になるの赤すりするの？
なんかさっぱりって感じです。
さっぱり。
うん、
さっぱりか、
うん。
さっぱりしたいな。
さっぱり。やっぱさっぱりします。
そのお店ってもういきなり、うん。赤するんですか？
いきなり赤すりますね。なんかあのお湯でふやかしたタオルみたいなのでしばらく蒸されるんですよ。
うん、ああなるほどね。
で蒸された後にその赤すりを始めるって感じ。
うん。
多分ね福岡だとウェルビー。
はいはい。
ウェルビーに多分赤すりあります。ウェルビー多分入場料が2000円ぐらいだったと思うんですけど。
うんうん、
でその1時間の施術で7500円だったと思うんで、だいたい1万円で、うん、
そうだよね。だから相場ってことだよね。
うん、
まあちょっとね、まずはやっぱそこの赤すりに来たよね、室さんが。
なんか上水さんどうですか、最近なんかありました？
そうですね、
うん、
なんか最近あったかってほど何もないんですけど、強いて言うなら、
うん、
この1年ぐらいで言葉遣いが悪くなったっていう
ストレスとかじゃないですよね。
いやいや多分
うん、
タメ語で喋るみたいな感じになったから。
あーなるほど。
その20代ね、
うん、
違うな、30手前ぐらいから、
うん、
ずっと敬語で喋るようにめちゃくちゃ意識してたんだけど、
うんうんうん、はい、
タメ語で喋る習慣みたいなのがこの、うん、今年去年か、うん、1年ぐらいからちょっと仕事でちょっとタメ語推奨ってなってるんで、タメ語で喋る習慣を取り戻したら、
うん、
むちゃくちゃ言葉遣い悪くなってるな、悪くなってるっていうかもともと悪いんだけど、
うん、
そういう感じになってるなって最近思ってるっていうエピソードも何でもないんだけど。
逆に僕は良くなってるんですよ、
うん、え、なんで？
多分タメ口を使う機会が少なくなっているから。
仕事というかそのちょっと緊張感のある感じのコミュニケーションが増えてるってこと？
いや、まあここもそうじゃないですか、敬語を使ってるし、
年上みたいな感じ。
そうですね、 多分ねちょっとずつちょっとずつあの丁寧な言葉遣いが浸透してきてるんで、
なるほどね、うん、多分ねちょっと検証してないから分かんないけど、
はい、
ヌニンのね最初の方のやつと最近の方の回の僕の喋りを聞いたら、
うん、
多分違うんじゃないかな、タメ語がめっちゃ増えてると思うよ多分、多分ね、
あそれマジでありそうっすね、
うん、で最初の頃は結構敬語とか使ってると思う、
はいはいはいはい、
うん、
そっか、ちょうどでもないな、1年はまだ経ってないけど、まあ結構も経ちましたもんね番組始まって、
そうね、6月7月ぐらいから多分収録始めたもんね、
うん、
だから半年弱でも言葉遣いがぐちゃぐちゃになってしまいにはね、あのバカ野郎とか言ってしまうみたいな状態になってますから
あれはね良かったです、
丁寧に、ね、うん、バカ野郎ってどうやって言えばいいか分かんないですけどね、
確かにね丁寧にバカ野郎、うん、おバカさんみたいな感じですか
めっちゃ
丁寧なのかそれ、うん、
めちゃくちゃだからそれをねどうしたらいいかなと思ってちょっと相談です、うん、ここから僕は言葉遣いをもう一度丁寧にこう戻していく、
うん
まあ、もう丁寧にというかその敬語を使って喋るみたいなことにこう意識して戻していった方が良いのか、
うん、
言葉遣いはもう荒い人なんだなっていうので生きていった方がいいのかどう思うんですか、
うん、全然まず荒いと思わないですけどね
本当、
うん、
これ多分収録してるからかな、収録してないと結構なんか暴言吐きまくってる気がするけ
ど、どんな暴言吐くんですか、
いやだから収録してる時に吐かせるみたいな意地悪だな
もう上水さんを誰かに刺させようとしてるんですか、うん、
リングに上げようとして
る、上げようとしてる
しかもそれがなんていうの本当にあの意図せずですからね、うん、その普通に言えばいいものをなんていうのただ言葉遣いが悪いから攻撃的に聞こえるとかがあるじゃないですか、
うんうん、
だから危ないなって思ってる、
うん、なるほどね、どうなんですか室さん、
どいやけどあんまり僕感じないかもな、
うん、本当、
うん、
なんか性格も変わる感じするんですよね自分で喋っててちょっと攻撃性が強くなるというか、
あうん、まあでもあるでしょうねそういうこと、
うんうん、あるよね喋り方で自分の性格が変わっちゃうみたいな、
うんうんうん、あると思いますね、
なんか、うん、攻撃的になったなって思ってこの1年、
ムロさんとか、
うん、
何各国か言葉喋れるじゃないですか、
うんうんうんうん、
変わるなみたいな実感あります、喋る言葉で、
僕はねあんまないんだよね、
へえ、
あんまけど、
うん、
なんか海津さんの話を聞いて思うのは、
うん、
やっぱ本当の自分っていうか自分の本質みたいなのがあり自分の性格みたいなものがあり、
うん、
その性格がその喋る言葉によって変わるっていうより、
うん、
どっちかというとその喋る言葉のモードの方に僕たちが性格と呼ぶような性質がくっついてるんだと思う、
うんうん、
うんうん、
本当そうだと思う、
うん、結構そのコミュニケーションスタイルを規定されるみたいなのが難しみがあるなっていう感じですよね、
うんうん、
そのコミュニケーションスタイルじゃないコミュニケーションのモードみたいなの
が
規定されるで、使うモードならいいけど使わないモードだから普段、
うんうん、
そのモードを出してみたいな感じ、そのスーパーサイヤ人になったことないのにスーパーサイヤ人になってみたいに言われてるみたいなもんだからなんか結構難しいなって思ってる、
なるほどね、
そうだからね泳ぎよくできなくなるよな喋り方とか、ね、敬語使うとね背筋で伸びてねちょっとね泳ぎよくなるんだけど、
はいはいはいはい、
こうすごいあっけらかんと何でも言ってしまうやつみたいになってしまう、タメ語で喋ると、うん、
そういえば割と初期のエピソードで、
はい、
なんか収録した覚えがあるんですけど、
はい、
タメ口になると人を泣かせそうでちょっと怖いんだよねみたいな、
はいはい、
言ってましたもんね、
そうだね、
うん、その心配がまさにね本当にそのような感じになっちゃってる雰囲気ですね、
実際ちょっと何人か半泣きにさせたもんね。
そっか、まあしょうがないっすよね。
意図せずなんか率直に言うけどって言ったら率直に言って半泣きになってたから、いや率直に言わない方が良かったかなと思ったけど、ちょっとやっぱその辺はだから難しさ、コミュニケーションの、なんか言葉になることだけで傷つく人いるじゃないですか、そもそも言葉言語化されることで傷つく人もいるから、もうただでさえそんな危険物みたいなものだから、もうちょっとこうコーティングして、ね、優しく届けないと危ないんじゃないかって、すごい僕の中では危機感があるんですよね、喋り方に対して。だって自分の個人のポッドキャスト絶対敬語で喋ってますもん。
ああそうですよね、
あれもう怖いもん、その意図せず暴言とか吐きそうで、その全然なんていうの、悪い気がなく、言葉遣いが悪いだけで暴言みたいに捉えられるっていうのが、意図しないからさ、すげえ丁寧に喋ろうと思ってしまってるんですけど。
上水さん、意図せず人を泣かしたことってあるんですか、言葉で。
いや傷つくかもなぐらいはありますよ。でもそこまで傷つくのかとかは、その程度みたいなのは見誤ることはありますね。
何にも考えてなかったけど突然目の前の人が泣き始めたってことはない。
ないないない、それはない。
ああ、イムさんは？
ないと思います。
へえ。
ムロさんなんかあった気がしますね、それそういうのは。
人生で何回かあるんですよ。
じゃあ分からないままなの、突然泣いちゃったみたいな。
泣かれてみると、あやっぱこういうのはこういう風に受け取られる可能性があるから、こういう風な感じで泣いたんだなみたいなが泣かれると分かるんだけど、
はいはい、
その可能性を全く考慮してないから、それで泣くとは思わなかったみたいな。
なるほど、泣いて気づくの。どうしたのではないんだね、気づくのね。
ダメだったかみたいな。
ダメだったか。
けど これを言ったら、上水さんはほらこれを言ったら傷つくかもと思いながら言うわけじゃないですか。僕は思わないわけ、そのこれを言ったら傷つくかもと思わない。
なるほどね。
なんかこう気づかずに歩いて肩がぶつかったら、その人が粉々になったみたいな感覚に近い。そんなことになるとはみたいな。その日の夜寝る前とかに思い至る。
なるほど。
やっぱあれが良くなかったのかなとか思う。言葉は難しいですね。ただでさえ難しいのに。
そうそう。なんか喋るのも難しい時代になってきましたよ本当に。なんか
そうですね。まあいろいろと不思議な、ね、話も今回ありましたけども、この辺で終わりましょうかね。
はい、
はい
はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。感想、普通のお便り、話してほしいネタなど何でも大歓迎です。ハッシュタグぬにんでツイートするか、概要欄に載せているメールやフォームでも大丈夫です。匿名希望の方はお便りフォームからどうぞ。ではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。